い、シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペです。今回はまずこの方に来てもらっております。お願いします。
シネマクティフ2代目イラスト担当のケンスです。お願いします。
はい、よろしくお願いします。そしてもう一人お願いします。
ナンスケです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。で、まあ、いつもは、Digin Amazon プライムビデオを収録している3人なんですけど、うん、まだお二人も聞いてないと思いますけど、石山さんと、うん、雑談会ってやつを収録して、うん、これを収録してる今日配信したんですけど、まあ、要するに、僕らね、収録の後、ペラペラと、映画の話とかしてるやつを、
うん
うん、雑談として収録して、ただ配信するっていうのをちょっとやってみようかなって
思
って
、う
ん
うん、
お二人も試しにやってもらおうかなっていう感じですね。
うんうん、楽しそうだ。
いや、僕は結構リスナーとしてはそういう、なんだろう、特にこっちが、何か見とかないといけないとかがないコンテンツは好きだったりしますけどね。
うん、石山さんとの会でも言ってるけど、話してくれる人がなんかこれ話したいんですっていうのがあってやるのも全然いいんですよ、雑談として、
うんうん、
僕は全然ウェルカムなんですけど、何にもなくてもいいっていうところで、条件としては僕が何の苦労もしないで喋れるのを目指していくってところです
ね。なるほどね。
うん、
まあ、その条件に沿えるかどうかはちょっと分かんないけど。
うん、何かあります？
そうだな。まあ、でも最近見た映画の話とかからします？じゃあ。
うん、そう
ですね。まあ、でもなんか僕8月公開作だとインサイドヘッド2とか最近見ましたけど。
ああ、面白かったな。
あれ、全然字幕をやってなくないですか？
そう、
全然字幕やってないっていう不満がある。
でもピクサーもう最近うちの近所は吹き替えしかないんで、うん、もう僕は諦めてます
ね。まあ、そうそう、僕も結局吹き替えで見たんですけど、公開初日の川崎ですら吹き替えしかないぐらいの勢いだったから、
うん、
なんかまあ多分字幕何回かはあったかもしれないけど、ちょっとあまりにも字幕が見にくいなっていう
環境。ムービックスとかがあったかな。ってか京都は前回はムービックスはあったかなって感じだったけど、
うん、まあ字幕も普通にいい出来でしたけどね。なんか
吹き替え、
うん、吹き替えも、
うん、吹き替え、そうですよね。丹部未華子とか全然俺気づかなかったんで、ね、あ、これ丹部未華子なんだと思ってめっちゃうまいなと思ってましたけどね、うん、今回のほぼ、うん、
あとやっぱ大竹しのぶの悲しみはね、すごいやっぱり上手
ね。ねえ、あれ、
うん、本当にそんなことしちゃダメだよ。すごい好き、
インサイドヘッド2はね、良かったな。
良かったです。
やっぱりね、立川シネマシティはいつも字幕に力入れてるんですけど、普通にやってますね、字幕。
ああ、すごい
な。そうなんだ。まあ、やるべきだと思うけどな。やっぱどっちもやって、うん、どっちも見れるようにやってほしいなと思うけど、うんうんうん、
シネマシティはね、ものすごい力入れてるから、
うん、
スパイダーバースだっけ、全然字幕なかった時に、うん、多分なんかの縛りでできなかったんだよね、シネマシティはね、
うん、
字幕版をすげえ悔しそうだったっていうのは覚えてる。あ、そうか、うん、
字幕ね、アニメの字幕。
いやー、あとはやっぱ相変わらずそのピクサー映画だとローカライズの問題みたいな部分はあるかもしれない、あるけど。
うん。
うん。いや、僕はやっぱ、うん。
吹き替えだとあれだよね、きっと。画面に出てくる。
そうそうそう。
文字情報とかも。
そうそうそう。日本語になってたりとか。
日本語からにしたりみたいなや
つ、ね。はいはい。ああ、あれね。
そうそうそう。僕はあんま好きじゃないんですよね、あれ。
確かに、ね。わかりやすくしてんだろうけど、っていう感じです。なんか。冷めるよね、あれ。
うん。なわけないじゃんみたいな気持ちになっちゃう。
あ、すごいちっちゃい子とかにはね、いいかもしれないけどね。
だって漢字で書いてあったりするから、もう意味ねえだろうって
思うじゃん。ああ、
そうね。 それだったら字幕で下にもう、
ね、
ひらがなで全部書いてくれた方がいいよ ね。英語で書いてて字幕で下にひらがなで大きい字で書いときゃいいのにって感じがするとか、うん、そうかね。てか今回短編最近ないんですかね、ピクサーって。短編のアニメって前ありましたよね。
でも
あれ最近ないんですかね。なんか今回
あ確かに
ミサイルヘッド2の冒頭なんかピクサーのね、ショート3分10分くらいか、なんか毎回 3,4 分のアニメついてましたよね、ピクサーの映画って。最近
ついてますね。
最近ついてないのかしらとか思って。
あでもウィッシュはあれディズニーですけど、去年末にやってた、うん、ウィッシュはあれが100周年、違う100周年じゃないか、うん、あの100、
うん、あ確かなんとか周年
アニバーサリーの、
うん、確か
あのディズニーキャラがみんなで集合写真撮るっていう短編ついてて、
う
ん、俺結構それはグッときちゃったな、
うん、あそう
ね、あれすごいね。なんかね、そのいろんなキャラクターが出てくるだけでちょっと感動しちゃうところがあって、あれはいい。なんか
やっぱディズニー強いよな、うん。
いやなんか多分そのためだけにいろんな声優呼んできてやってたりとか。
へえ、すご
い。すごいね。すごかったあれ。
なんかね、ピクサーの短編監督からね、長編に行ったりするから、
うん、
すごいフックアップにもなってるし、
うん、
やった方が良さそうな気もするんだ
よね。うん、確かに。まあ、なんか僕はあの、その短編と長編の、なんかこう、短編が長編のこう補助線になってるっていうか。
ははは。
うん、なんか内容を示唆するような、なんか今回こういう映画ですよみたいなのを短編が一個導入を作るような、そのピクサーの作りがすごいいいなと思ってて、
なんか繋がってんだよね。うん、
そう、今年あの3月4月頃にあの私時々レッサーパンダとかソウルフルワールド、あのコロナ禍で劇場公開できなかったやつやってて、僕そのあの私時々レッサーパンダとソウルフルワールドを劇場で見たんですけど、
うん、
まあ、どっちも結構短編もなんかちょっと映画の内容に通じるような内容で、すごい良かったなって思った記憶はありますね。
あ、そっか。
ちなみにソウルフルワールドはすごい良かったな。
あれ僕もなんだ、あれはディズニープラスで見たけど、なんかあれだよね、もうルックからしてスクリーン映えするというか、
うん、
まあ、暗いところで見た方がいいんだろうなみたいな。
あ確かに。
ねえ、見た目ではあるっていうところですよね。
うん
うん、まあ、インサイドヘッド2はこれ永遠にできるから、ライリーのなんかもっともうちょっと年なんて前から進んだ年なのかなと思ったら、あの意外とまだあれ、確か前回って何歳でしたっけ、インサイドヘッド1の時って。なんか
小学生ぐらい、
小学生だから今回も、今回あれですよね、だからあの
中3ぐらい、中2
みたいな感じでした。13歳誕生日だったから中1か中2、
うん、まあ進路決めるタイミングとかですもんね。だから高校に行くぐらいのタイミング、う
ん、高校に行くタイミングって聞いてたんだよな、うん、
でもあれ確かあのあっちの学校ってなんかあれなんじゃ、
あれ5334あれ向こうって、だから5年生で小学校卒業して中2で中学校卒業するのかな。
そうそうそう、だからあれじゃないですか、うん、エースグレード世界で一番クールな私へっていう映画であったと思うんですけど、うん、あの子と同い年って感じじゃないかなと僕は思って見てたんですけど、まあ、なんか
確かにそうかも、
承認、承認欲求とかなんかいろいろね出てきてみたいな時期で、
あのグッチーのこの内面を見てみたいですね。
そうね、うん、
あのグッチーのこの内面大変だぞ、
ぐっちゃぐっちゃだな。ライリーだからマシってマシっていうか、あのまだねなんか
まあね、
いい子だねっていう感じがするよね。
いい子の、いい子の頭の中だからな。
そう。だから喜びメインの、なんかあの、僕、あのチームリーダーがみんな違うのがすごい好きなんですよね。だからあの、うん、あのなんか脳内の話してるときに、あの相手の脳内も見えるっていう、あだから何重にもポンポンポンポンってあの画面が変わって、あのこっちの脳内で動かしてる あっちのチームはあのなんか悲しみがメインだったりしたりとかみたいな、うん、お母さんとかが悲しみがチームリーダーで、あの他がちょっと立ててるみたいな チーム編成なんですよね、確かお母さんの脳内って、うん、でだからライリーに感情移入型というか、相手に対して感情移入するチーム編成みたいな感じになってて、でお父さんがあの怒りが
一番
チームリーダーで、なんか怒り一番チームリーダーだから、あの大体なんかあのもう何て言うんですかね、あの仕事とかでサバイブする負けん気でなんとかこの、ま、ここまで来たみたいな感じの頭の中っていうか、そうそう、家族を支えるために負けん気だけでここまで来たみたいな感じとかがね、でそれゆえにあの家族と揉めるみたいな感じとかすごい面白いですよね、あれあのチーム編成が。
まあ、僕は結構そのすごいそのインサイドヘッド自体は評価の高い作品だけど、僕はそこまでではないんですけど、個人的なインサイドヘッドっていう作品の印象は、うん、まあでもなんか1、2もこういう風に描くんだなみたいな、センスオブワンダーのところはやっぱ相変わらず楽しい絵だなっていう感じでしたね、うん、
うん、ですね、面白かったな、
うん、面白かった。
めちゃめちゃヒットしてるって。
ね、だってアニメ史上、アニメ史上ナンバーワンとからしいですよね、だって。
うん、世界だとね。
ね、
うんうん、大人が行くんだろうなって感じがする。子供も見るけど、大人もめっちゃ見るんだろうなって感じがしますよね。ね、
まあ、興行収益に多分1位だからね。まあ、動員だとまた分からん、違うかもしれないけど。
うん
うんお金は高くなってるだろう
か。確かに。
うん、
ああ、なるほどね。確かに。
うん。
うん。そうだな。あの、ディーン、アマゾンプライムビデオでやってた雨月物語を今、早稲田松竹でやってますよね。今ってのは8月12日現在って感じですけど。
うん、
おー、ああ、そっか。
そう、俺、あれ見に行きたいなと思って、はいはい、あの、石山さんの回聞いて、
うん。石山さんの選んでたやつですよね。
うん、いや、なんか、それこそ映像で見ないと分かんなそうだし、映像で見てこそ面白そうな作品だなと思って。
うんうんうんうん、ね、また、ファーストカウント同じ特集でやってるから、
うん、
ほんと見比べられるなって感じのね、
うん、
今、状態だからね。
うん。うん、そうそう。ちょっとワンチャンスだけど見に行きたいなって思ってるな。なんか、目黒シネマでね、キャリーとフィッシャーキングを見に行っちゃって。
あれでも結構びっくりというか、うん、上映権あったんだぐらいな感じのやつでしたけどね、デパルマはね。うん、
キャリーはね、面白かったですね。
え、キャリーってあれですか？え、前のや昔のやつ？
そうそう、
あのスティーブン・キングのやつ？
うん、
うん、
原作の。
そう。
ああ、あれ
すごいね。なんかでもあれですよね、あの今年やってたブレインウォッシュで結構キャリーもそのなんか取り上げられた作品だったみたいな話を聞きましたけど。
絡みなのかな。うん。
うん、あんま関係ないと思うけど、目黒シネマは結構ね、ああいうの突発的に拾ってくる印象があるから。
しかも発表が遅いんだよね、目黒シネマね。いや、なんか僕もあのデパルマの特集の週に、ぽっかり空いてるなっていうのは認識してたんだよ、
うん
うん、なかなか発表されないなっていうのは認識してて、
うん、
もう僕もでのあの情報コーナーを書いてる関係で、
うん、
もうあらゆる特集上映を見張ってるんだけど、
うん、
これなかなか発表されないなっていうのは直前で発表されたんだよね、うん、あれはね。だから結構びっくりしたけど。
いやでもね、目黒シネマね、その見に行って、うん、あのロビーで待ってたんですけど、会場もうね、裏の編成会議みたいなのが丸聞こえでね、どうかなと思いました。僕はだ2本立てをやりたいんだけど、今はね1本立てがどうこうみたいな話を、ね、してて、ね、あ、編成の話してるなってすごい思って、それがなんかすげえ大きい声でなんかバックヤードの話が聞こえてきて、
あ、
いいのかなって思って、
ああ、そういや、キャリーで思い出したんですけど、キャリー、僕、吹き替えがね、すごい好きなんですけど、キャリーはね、結構面白くて、吹き替え物語が、半恵子さんって方がね、キャリーの、確か主役の声やってたと思うんですけど、なんかね、それで、この吹き替えの半恵子さん、娘がいるんですけど、半めぐみさんっていう、声優、そう、
この世界とか、
そう、この世界の片隅にとか、あと、まあ、ハンターハンターのゴンの役とか、なんかやってる人いるんですけど、これね、2013年版のキャリーってあったじゃないですか。
クロエ・グレース・モレッツの。
これの吹き替えのクロエ・グレース・モレッツの声を、ハン・メグミさんがやってるんですよ。
すごい。
で、なんか親子2代で、確かやってたと思うんですけど。で、しかも、この、クロエ・グレース・モレッツ版の、キャリーのお母さん、ジュリアン・ムーアの吹き替えを、ハン・ケイコさんがやってるんですよ。だから、なんか、すごい。で、なんか結構、この、ハン・メグミさんの吹き替えの、なんか、キャリーって結構、なんですか、その時、大抜擢みたいな感じだった記憶があるんですけど、だからそれに対してのなんか明らかになんか狙ってるっていうか、そうそうそう、そこら辺とかがね、すごい、なんか吹き替えのなんていうんやろ、人選みたいな、ドラマみたいなのがね、僕すごい、その時に、わ、面白いなと思って、キャリーといえば吹き替えでっていうのが、すごい印象に残ったっていうのがあったんですよね、なんか。
全然知らない。
そう、確かそうだったと思うんだけどな。ちょっと待って、今調べて。
親子で、
そうそうそう。
声優やってるってだけでもなんか、
そう、
面白いな
のに、なんかアニメとかだったらね、あると思うんですけど、なんか、あ、そう、アニメもね、だから、ハンターハンター、アニメ、2回目のアニメ化だったと思うんですけど、その時も、確か、ハンメグミさんがゴンの声やって、で、おばさん、最初の第1話に出てくるおばさんの声を、このハン・ケイコさんがやってる
み
たいな、ね、結構親子でよく共演してるんですけど、このキャリーはね、結構、その、なんていうんですか、娘やってた人が、キャリーやってた人が次お母さんやるっていうのはね、なかなか、なんか、キャリー自体は2013年版の新しい方のやつ、あんまり、なんか、みんな話題にしてなかったと思うんですけど、吹き替えはでもすっごいドラマがあるっていうか、日本だけだから吹き替えに関してすごいドラマがあるみたいな感じになってて、なんかそれがすごい面白かったっていう記憶があるんですよね。
なるほどね。
そう。
知らない。
知らないな。
キャリーで思い出した。なんか。
そうか。それは、なんすけさんは、どうやってそういう情報を知るんですか？
なんて知ったかな、でもこれ。あ、でも、キャリーのブルーレイ持ってて、俺。
うんうん。
そうなの？キャリー1作目のブルーレイを持ってたんですよ。
ああ、そうなんですか。
で、その時に、僕、ハン・メグミさんは結構ファンだったんで、なんか、なんていうんですかね。それで吹き替え映画、なんか吹き替えとかで、ハン・メグミさんって結構いいやつやってるイメージだったんで、結構意識的に思ってたんですけど、なんかお母さんが声優さんだったっていうのもなんか覚えてて、その時ハン・ケイコさんの名前は特に覚えてなかったんですけど、なんかその状態で、なんかキャリーが、なんかね、すごい安かったんですよ、通販で。でキャリーのブルーレイ買って、で裏見たら、あ、ハン・ケイコさんって書いてて、ハンって書いてるから、ハン・メグミさん のお母さん の声優さんだと思って、ちょっと見て、でなんかその次で、それでキャリーのなんかウィキペディアとかをなんかその後そのハン・メケイコさんのウィキペディアとか見てたら、キャリーの2013年版にも出てんなと思って、見て、で、それで、あ、で、キャリーの役がハン・メグミさんになってるから、あ、これすごいなと思って、そうそうそう、 多分でも話題にしてたん、僕当時知らなかったですけど、多分話題にしてるはずですよね、その吹き替えの担当の人は絶対に。
うん、そうですね、意図的だと思いますけど。
意図的だと思うんですけど、でも僕はその時に自分で知ったって感じだったんですけど。
すごい。
なんか前やってたね、作品の人がその母親役になるっていうのはよくある話だけど。うん、
あるけどね。
なんかその娘さんがっていうのはすごいですね。なんかね。
うん、
だからなんかキャリーの話で面白い、うん、面白いのあったかなと思って今思い出したなって感じでしたね。
今やってる新しい筋肉マンのアニメのカメハメ、プリンスカメハメの声を神谷明さんがやってるみたいなね。
ああそうですよね、そういうことですよね、
うん、そういうのは聞くんだけど、娘さんがっていうのはねすごいなってことですね。
過去2代で声優さんちゃんとやってるっていうのすごいし、しかも現役ってね、両
方。ああね、うん。と思ったら、なんか、これは映画じゃなくて、ね、テレビアニメ、ネットフリックスアニメの話だけど、ランマ2分の1かなんか
あ、
ほぼオリジナルキャストみたいなね。
うん、ああ、ね、ね。
そうね。
すげえな、みたいな。
うん、あれはすごいよね。そう、なんかあのうるせえやつらの方はね、あの
そう
変わっちゃってましたけどね、その前にやってた。
それこそオリジナルの人がそのね、あの親の世代の役になったりするやつだけど、
そう
それとは打って変わって、ね、オリジナルキャストでやるみたいなのはすげえなーって思いますけどね。
ねえ、ランマ2分の1はね、すごい。
そうね、声優、そう。アマゾンプライムビデオのオリジナルとか見てるときは結構ね、あの、吹き替え、
ね、
大体あったから、ナースにちょいちょいその吹き替え情報とかね、入れてきて、
ね。そうね、
うん。
そうなんですよね。そう、結構好きなんですよね、僕。なんか、アニメの声優さんはあんまり追っかけてるわけじゃないんですけど、吹き替えをやる声優さんっていうので、うん、ちょっと僕は結構気に、名前、あ、この人あれやってた、あのジョン・シナの子やった人だとか、うん、あの、
うん、
覚えてる感じなんでね。なんかそこら辺はね。
ちょっと話違いますけど、
あの、うん、
お二人は、スターゲートって映画見たことあります？
あ、ないです。
ない。
あの、インデペンデンス・デーでおなじみ、ローランド・エメリヒのインデペンデンス・デーより前に撮った映画なんですけど、多分今でもあると思うんだけど、アマゾンプライムビデオに、スターゲートの配信があって、
うんうん、
吹き替えバージョンがあるんですよ。
うんうん、
で、僕は、たまたま今年、スターゲート久々に見たいなと思って、
ほうほうほう。
そのぐらいの気持ちで見た、で、吹き替えで見たんですよ。
はいはい。
あのね、僕が見た吹き替え史上一番ひどいぐらいの出来だったんで。で、
そうなんだ。
やっぱ調べてみたら結構騒がれてて、なんか、通常のその、スターゲートだと VHS 時代なのかな？ VHS とかの吹き替えにあった、テレビとかの吹き替えとかではなくて、飛行機の、なんだ、機内上映っていうのがたまにあると思って、よく国際便とかで、まあね、今はどうかわかんないですけど、昔ってその飛行機の中の画面ちっちゃいから、多分字幕とか読みづらいってことなのかもしれない。大体吹き替え版なんですよね、日本人向けって。で、なんか、その機内上映向けの多分素材を使ってるやつが Amazon プライムビデオであるらしくて、主人公の一人はカート・ラッセルなんですけど、
はいはい
はい、カート・ラッセルの声がひどいので、皆さんこれ見れるときにぜひ見てほしいな。
カート・ラッセルの声ね。
うん、僕、本当これひどいなと思いながら、マジでって思いながら見てたら、やっぱ、あの女の騒がれてるわって思
って、うん。そうなんだ。
ありますよね、でもそういう。トップガンとかもあれですもんね。あのトム・クルーズの声が、ね、違うみたいな、森川さんじゃないみたいなとか
あるんですよね。それはありますよね。
まあね。そうか。今
配信ってでも選べない、吹き替えの声とか選べないからね。
うん、
DVD とかだったらなんか前に見れるけど、あ、でももう DVD も一緒か。なんかあの、吹き替え特化型のなんかあれありますもんね。あの、こっちテレビ版の吹き替えのバージョンと全部入ってるなんか DVD コレクションみたいなとかありますもんね。
うん、
確かに。
そうなんだよな。
うん、
でもスターゲイト今見たらあの、なんかウィキペディアではあれでしたよ。なんか池田秀一とかがやってるはずっていう感じになってるけど、それじゃないってことですよね。
そうなんですよ。
ソフト版は池田秀一で書いてるもんな。
なるほど。
そう。あとね、吹き替えで言うと、僕、前も見たことあったんだけど、アレクサンダー・ペインの新作をやるタイミングで、過去作のサイドウェイってやつを、
ああ、うん、
ディズニープラスかなんかで見直したんですね。
うん、
で、あれも僕吹き替えで見たんですけど、
うん、
サイドウェイって主演がポール・ジアマッティと、トーマス・ヘイデン・チャーチっていう、わかりやすく言うと、昔のスパイダーマンのサンドマンをやってた人、砂になっちゃう人ね、
うん、
の俳優さんが2人主演なんですけど、
ポール・ジアマッティはね、アメージング・スパイダーマンでね、うん、ライノをやってた人。
そうです。
あ、はい、
で、そのね、トーマス・ヘイデン・チャーチの方の吹き替えを、よく最近ジョン・シナをやられてる方がやっていて、僕ね、もうね、トーマス・ヘイデン・チャーチの見た目からしても、ジョン・シナにしか見えなくなってきて、なんか。
吹き替えのせいで。
うん、サイドウェイ、完全に、あ、ジョン・シナ、今リメイクするならジョン・シナって思います。ずっと見てた。
吹き替えに引っ張られて。
そう、本当に引っ張られて。ジョン・シナにしか見えないって思いながら見てたね。
ジョン・シナもでも、あの、スーサイドスクワットはあの人でしたよね。大塚さんですよね。大塚明夫。
う
ん
う
ん、
そうそうそう。
でもなんかあのアマプラのオリジナル何個かいろいろ出てますけど、なんか、そっちはやっぱ違う人になってるって感じですもんね。
ああ、じゃあまだ完全固定じゃないっていう感じ。
そう、だからなんかあのスースクがちょっと吹き替え豪華版っていうか、なんか昔のテレビ吹き替えみたいなメンバーをあえて選んでたんじゃなかったっけ、あのジュー・ジェームズ・ガンのスーサイドスクワット。だからそっちがちょっといつもと違う感じっていう感じだったんじゃないですかね、確かに。
なるほど。
なるほど。
なんか、あのサメの声スタローンがやってたじゃないですか、あの本国版は。あれをあのスタローンの吹き替えって佐々木さんでしたっけ、佐々木さんと、うん、あの狭間道夫さんじゃないですか、どっちかみたいなパターンが多かったと思うんですけど、そのサメの声をあの源田鉄章がやってるみたいな、シュワちゃんの声みたいな感じにしてて、そう、なんか、あのサメはスタローンだけど声はシュワちゃんみたいな、あの吹き替えしてるみたいな、
うん、
遊びをやってるみたいな感じとかね。だからスーサイドスクワットの、あの2の方はちょっとあの吹き替えの方を遊んでるっていうか、うん、そういうのも面白いって感じなんですよね。そこら辺のメンバーいるからジョン・シナも大塚明夫みたいな感じになるみたいな。
いや、なるほど。その住み分けがちょっとね、難しいところですね。
う
ん、
そう
か。まあなんか俳優によってね、やっぱその決まってる部分と、今から出てくる人がまだね、担当が決まってなかったりすると、
うん、
まあ、それも面白いですけどね、
うんうん。取り合いなんですね、きっとね。
そう。フローレンス・ピューとか前も言ったけど、まだ、
まだね、
固定されてないっていう感じでしたね。毎回女優さんが違うみたいな、女性の、
うん、
あの担当さんが違うみたいな。
うん、うん、まあやっぱね、吹き替え吹き替えでいいしね、なんかね、
うん、
集中できるってところは。
うんうん。
うん。
うん、そうですね。あ、でもちょっと、一個、デッドプ フル&ウルヴァリンで面白かったのあったけど、これネタバレになっちゃうからダメだな。
うわやめてきましょうみたいな。
うん、いや、ダメですね。吹き替えもね、だからちょっとサプライズで遊んでるとこがあって、そこもね、吹き替え版もデッドプル&ウルヴァリンおすすめってかがありましたね。
それは、ナーセイ君のノートとかに書いてないのそ
れ。ね、書いてないなあれ。あれはね、ちょっとね、なんか、あ、なんか声で、あ、この人の、このサプライズの声の人って、あれか、あの人かなと思ったら、あ、やっぱそうだったんだな。
ちょっと、機械がね、
加
筆修正かなんかで書いて。
そう
あ、はい。そんな感じで多分最初に話したと思うんです。
吹き替えの話ばっかりしてしまいました
。いいんじゃないですか。あの、そんなね、あの、ディギンとかの本編でここまで膨らませることはね、横道にそれすぎて多分しないと思うんで、あの、こういうのが雑談でいいんじゃないかな。
うん。
なんで、
そうね。
はい。まあなんかちょっと、また機会があれば、こういう、ね。
はい、
うん、
ぜひぜひ。
いや、僕は結構、聞きたい派だから、こういうのは、こういう回がいっぱいあると嬉しいなっていうのは。
うん。
ありますけどね。
はい。あの、よかったかどうかは聞いてる人
そうです、ね、どうなんだろう
な。
な
んか喋っててよくわかんなくて、楽しいのかな、これっていう。
僕らはなんか楽しいけど。
そう、喋って
るだけで。まあ、僕らは別に収録してなくてもいつもやってることだから、別に楽しく話してるだけなんです
ね。楽しく話してますけど。
ああ、ね。まあ、そこら辺、まあ、若干聞かれてるのを意識しながらは喋りましたっていうところですけど、はい。そんな感じで、あの、うんうん、また機会があれば話してみたいと思いますんで、
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
いした
はい、というわけで、シネマアクティブ東京シムの音声配信の雑談会でした。また他の回も聞いてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。